Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。1月25日になりました、
はい、
もうねお便りがいっぱい来てるんですよ。
嬉しい、ありがとうございます。
コロちゃんさんありがとうございま す。炎上さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
京都御所にロウバイが咲き始めたと聞いて、うんうん、自転車で見に行ってきました、
はい、
ロウバイは私の好きな花、うん、寒い時期に黄色い小さい花を咲かせ、うん、優しい香りを楽しませてくれます、うんうん、そうだ先日の放送で裁判所前が出ていましたね。
そうです。
いつもの御所内の散策がより楽しく感じられた私でした。
いや嬉しい、
まあ、あのバス停の話なんかをするもんですからこの番組ね、うんうんうん、その放送聞いた後にはその辺を歩くとまた違う気持ちになっていただけるという
嬉しいことです。
もう一個来てる、はい、まだある、いっぱい、
はい、いい年してあきちゃんさん
ありがとうございます。
ありがとうございます。炎上さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しくお二人のトークを聞き楽しく癒されています。い
やありがとうございます。
半径 500m、ボリューム83をゲットしました、
はい、
今回は五条高倉が特集で私自身行ったことがないエリアですので記事を読んでお店に行きたいと思います。寒い日が続きます。お体ご自愛ください。
なるほど、ね、
ありがとうございます。五条高倉、案外行ったことない人多かった。
あ、ほんまですか。
うん、
あの他にもね、その83号。
うん、83です。
っていうのをゲットしたっていうのがいっぱい来てましてですね、うん、
はい、
何言ってるんかなと思ってる人おられるかもしれません、
うん、
サウンド版半径 500m という番組なんですが、
はい、
実はこの番組、うん、半径 500m というフリーマガジンが元になってできているラジオ番組、
はい、
そのフリーマガジンのこぼれ話を編集長の炎上さんから聞くということになってるんですけども、うんうん、
はい、
そのフリーマガジンが 2ヶ月に1回出るんですけれども、はい、そうです。
奇数月にね
1月に83号が出て、
そうなんです。
それをリスナーの皆さんが取りに行ってくれて、うん、ゲットしたよと言っていただいているということなんです。
嬉しい、
うん、どこでゲットできるのかな、
まあ京都市営地下鉄全駅には置いてますし、他にもいろんな、ね、ショッピングモールとかカフェとか、
うん、
まあ、
人気でねなかなかすぐになくなるらしいんですけれども、
本当に
見つけた時には必ず取っていただく方がいいんじゃないか
と、ね、はい、
そんなフリーマガジンのこぼれ話、半径 500m だけじゃもったいない、炎上さんもう一つ出してますよね、うん、ということで、
はい、
おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジン、
はい、
こちらもこぼれ話を聞いていくということで、うん、2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組になっております、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターということで、うんうんうん、この番組内でなる音楽はほとんど私が作っているという感じになっております。
はい、
こんな2人でやっていくんですけれどもね、うん、初めて聞いた人はそのフリーマガジン読んでみたいなと思っておられるかもしれません、
はい、
遠くで聞いておられる方もおられると思うので、うん、なんとですね、メッセージをいただくと、うん、毎週2名の方にはい、フリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしているんです。
そうです。
なのでどんどんお便り送っていただきたいと思います、うんうん、プレゼント希望の方はプレゼント希望としっかり書いて住所と名前忘れず書いてください。メールアドレス教えてください。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、ツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、爽 意の安全弁はオーダーメイド。あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ一つのバス停を中心に半径500メートルで取材をされているということもありましてですね、リスナーの皆さんにはどこのバス停か教えしないどっかのバス停がきっかけの記事なんですけどね。で最後に編集長から、どこのバス停でしたという発表があるという流れに基本になっておりまして、バス停当てクイズというのを通常やっております。
はい。
今日何クイズですか？
今日はねバス停当てクイズの方でいきますね。
なるほど。
はい。
ヒントをいただくことになるんです。
はい。どんなヒント？まあ、京都って昔から道がこうあってね、その道の名前がついているんですけど、ある時からこの道じゃなくてこっちの道をその道の名前にするとか言って、昔はここがその通りやったのに、ある時期からこの隣のこの道になったとかいうのがあるんですよ。道がこう同じ道の名前が道が一本変わったとかね。なので昔その通りやったんだよっていう名前がついてるんですよ、そこには。わかりますか？
それは言い方があるんですよね。
そうなんです。
昔っていう意味の。
そう、
はいはい、
だから昔なんかの通りやったっていうところと、
うんうん、
ある通りの交差しているところ、
ね。なるほどなるほど。
そうそういうことです。
なるほど。
なんかわかるかな。
京都知ってる人は思い当たる節があ
るかもしれない
ですね。
そうなんですよね。うん、そうですね。で、あと、まあ、もうちょっとヒントを。
まだ言う、
はいはい、つけると、その A という道と B という道がまあ交わるじゃないですか。
十字路ね。
はい、はい、十字路で B に関してはその昔 の, 昔何とか通りだったんだよと。で、はいはい、A にも B にも数字が入ってます。
なるほど。
それだけ言うときます。
もういいんじゃないかな。
はいはいはいはい。わかりますか？
いや、わかんないですよ。
わかんないですね。
いっぱいあるもんだって、
うんうんうん、そういうことです。
うん、
非常にちょっと難しい言い方を
して
しまう。そうね。はい。
ちょっと今日は上級者向けのクイズ。
そうですね。
はい、そこの何ですか？
あ、そこのね、
はい、
これ、まあ、八百屋さんです。
八百屋。
うん。でね、もう見た目八百屋さんなので、あ、これはずっと八百屋さんをしてはった人がね、後を継いで八百屋さんをしてはるんやと思ってました、私は。
はい。
うん。で、八戸さんって言うんですけど、うん、可愛らしい女性がね、八百屋さんをしてて、あ、お父さんの代から八百屋さんですかって言ったら、いえ、最近始めましたと。
ほう。
あれ？で、ここは、八百屋さんそのものに見えますが、違うんですかというと、最近そのガレージのところを八百屋にちゃんとしたんですと。
うん、
もう長年八百屋やったかのような八百屋さんにしたんですと、
はいはい、うん、
でよく見るとその八百屋さんのスペースの中に、ちょっと居酒屋のようなスペースがあるんですよ。カウンターがあってね。
あ、カウンターがある。
ちゃんと仕切られた調理場があってね、
はいはいはい、
でこっちでご飯が食べれる。
ご飯が食べれる、
うん、食べれる。でそれは全部そこの置いてある食材、言ったら野菜たち、
はいはいはい、
果物を使ったものをここで出してはるんですよ。
万願寺唐辛子とか
のなんか炒めたものとか、
もんと
か、うん、そう
トマトスライスとか、
そうスライスしてなんか卵ととじたとか、はい、もういろいろあるんですけど、はい、その野菜を使った、まあ、ちょっとフルーツを使うこともあるけど、
うんうん、
お料理いろんな、うん、いろんな、
いいよ、
いいでしょ。それを、まあ、八百屋さんをしながらそれをしたいと思ったと、うん、なぜしたいと思ったのかというとね、うん、それを例えば食べたら、あ、家でこれ作りたいわと。
なるほど
ね、
うん、
あ、
これ万願寺こうやってこんなやって炒めてこんなやったら美味しいのかって言ったら、もうその女性があ
のレシピを教えてくれ
る。
で買って帰って家でやれる。
やれるよと。だからまずそれぐらい簡単である。
はいはいはい。
もう手軽にできる。うん、そして美味しい。うん。これがこの人のモットーなんですよ。
あのその居酒屋さんも八百屋さんもどっちも最近始めはったの、
う
ん。
そう。
じゃあもうそのコンセプトで始めた店なのです。
そう。
元居酒屋でもなく、元八百屋でもなく、
違うの。
八百屋居酒屋というニュージャンルなんや。
うん、そう。もうだから私は聞いててはっと思ったんですけど、まああの大学を出てね、うん、最初あの本当にあの誰もが知ってるあの今をときめくファッションメーカーでね、東京で働いてるんですよ。で時々その癒しのために長期休暇を取って沖縄によく行ってたんですね。うん。そしたら沖縄のことすごく好きになってね、うん、沖縄のリゾートホテルで勤めたいと思って、
はいはいはい、
で、ファッション業界辞めてそっちに勤めはるんですよ、
はいはい、
そしたらちょうどその時コロナになって、
うん、
で、ホテルがね、まあみんなあんまり来ないじゃないですか。
そうだ、あの時な、うん、大変やった。
そこから開花していくんですけど、自分の中でお料理作りたいなと、
うん、
でその人高知県出身なんです。京都の大学行ってたんですけど、うんうん、で高知県のね野菜もそういえば美味しかったな、沖縄の野菜も美味しいなと思いながらこう作って出してたら、もう大受けなんですってみんなに、
うん、
あなた野菜を使った お料理うまいわよと、
はいはいはい、
やるべきじゃないと、うん、いうのにもう周りわー言われて、うん、やろうと。でその時にやろうと思っただけじゃなくて、野菜そのものをやっぱなんていうかな、自分は こんなに美味しい野菜があるっていうことをあの八百屋になってまず知らせたいと。そうでしょ、ね、うん、もう何も作るのが好きなだけじゃなくて、こんな美味しかった、あのやっぱその時お料理作ってて本当に感じたんですよ、野菜美味しいって。
なるほど、
うん、でこれは伝えたいし、うん、で八百屋にももちろんまずなりたいけど、
うん、
でもそれをやっぱり使ってで家で作ってほしい。
なるほど、
うん、だからその場でそれを調理するあの居酒屋も横につけようと。でも一食たでバンってできたんですけど、うん、あまりにも馴染んでて、はい、その町に、
うん、
あの私はずっとある店にしか思えないんですよ。
すごいな。
だからそういう風に地元の人がほんまに来てなんかちょっと食べて美味しいやんこれ買ってくわ、
うんうんうん、
っていうことが行われている店なんですよ。
すごいすごい。
もう素敵な素敵な店。
さっと溶けたよな地元に。
そうそうそう、もうさっと
さっと溶けたよね、
うん、もう、うん、だからこう来はるお客さんももう完全に地元の人で、あの自転車があって乗ってちょっとバッて降りてなんか足りひんやつババッて買って帰るっていうような、うん、ただものすごい美味しいお野菜ばっかりあの吟味して置いてはります、
まあ
うん、地元の高知からも取ってきて。
なるほど、
うん、
なんかバス停聞こうかな。
あ、バス停聞かれますか、
はい、
バス停はねまず A の方は千本なんですよ。
だし旧千本が
違う千本
千本だ、
うん、あ千本旧二条。
あ、ええー
そうなんです。千本九二条。
うわ引っかかってた。
そうでしょそうでしょ。ちょっといろいろあるもんね。九何何ってつくのね、うん、京都は。
なるほど。
そうなんです。いい界隈でしたね。
八田野さん。
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 うん。
わかりました。
はい。
新庫編集長の今日の半径500メートル。今日は京都市バス千本九二条停留所の半径500メートルからでした。FM94.9 メガヘルツ、
AM1143 キロヘルツで、
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですが、
うん、
八百屋さんの軒先で、
はい、
いうね、あの話聞きながら、うん、軒先のなんかいい歌あったなと思ってこの曲にしました。高田渉でブラザーケン。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ、フォーク独特の人情味のある、うん、
世界観がね。
そうですね、
はい、
お送りしたのは高田渡るでブラザーケンでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はナノから聞こえ、
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
月末は新曲生演奏です。
そうなんです、新曲を書いたんですけれども、うん、今回ははい、この番組が始まって初めて、
うんうんうん、
炎上編集長にですね
はい、
歌詞をいただくということ。
あ、もう光栄です、ありがとうございます。本当に
させていただきました。これどうして炎上さんに書いてもらうことになったという感じですかね。
これはあの、そうです、うちの新年会をねいつもあの、はい、本当にあの身内でするんですけども、その時にこう原田さんがね、なんかこう私たちにとって会社とはどんなものみたいなねそういうあのことをあの歌詞にしたらどうやみたいなことであの言われたので、私はあの私にとってはこういうことですっていうのを一つ変えてみました。
社長からね、
うん、
社員にね、
うん、
会社とはね、
うん、
うちの会社こういう前でっていう曲にするっていう話で、びっくりしました、出てきた歌詞を見て、
はい、
タイトルは、
はい、踊ろうですね。
やってみたいと思います。
はい、
たら いい香り眠くなるまでいい香り踊り明かそういい香り眠くなるまでいい香り踊り明かそういい香り眠くなるまでいい香り踊り明かそう夢のような毎日夢のような毎日炎上進行作詞の踊ろうという曲でした。
はい、
本当に働くことが楽しいっていうね、うん、ことを言っている会社ですからね。
いやでみんなこうなればいいなと思ってます。
はい、
うん、
嬉しそうでした。
はい、
社員の皆さんの前でね、その時は炎上さんが歌ってくれたんですね。
はい、そうです。
新しいいい曲ができたんじゃないかなと思います。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル
心も肌もすっぴんきれい愉快な姉妹が京都から発信する簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしいシンプルアカンスキンケア
How, how, howgets!
月曜の朝行きたくなる会社 Howgets! 鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり
How ちゃんに出会えてよかった。
そんな言葉が聞こえてきます。
Howgets!
人に出会い地域に出会い響き合うかまゆらの仕事着で働く毎日を楽しくしようユニフォームの力を信じて届ける仕事着やたまゆら
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、
うんうん、
もうそのコンセプトにぴったりの炎上さんが見つけた人を、
はい、
もう来ていただいて話を聞くということがね、
はい、
増えてまいりました。
はい、
今日もゲストに来ていただいております。 お名前をよろしくお願いします。
はい、木村石鹸の、代表取締役社長木村翔一郎です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お願いします。
木村石鹸の木村社長に、
うん、はい、
これ炎上さんどういうことでしょう。
私はですね、もともとですね、はい、まあ、私の周りにも、
はい、
東京の友達含めね、うん、ここに出てきてくれた、
はい、
もうねこの木村石鹸さんの石鹸ファンが、
うん、
むちゃくちゃ多かったです。もともとがもうあれを使ってずっと使ってるとか言ってはって、その商品っていうところを私は知ってたんですけれども、
はいはいはい、
その例えば木村社長のこととか、
うん、
その誰が作ってるその組織ね会社の方の、はい、っていうようなことは全然知らなかったんです。でも一度その、うちの、会社の知り合いがね、知ってるって言われたんです、木村さんのこと。
なるほど、
うん、なんかお付き合いが一回あったんかな。
いやあれですね、 SNS でつながってた。
そうほんでそれを頼りに私知ってるってなんだってと思って訪ねて行ったんですね、
う
ん、
僕がさっきに半径の紹介を
SNS で
面白い雑誌やなって。
それは偶然ですか。偶然というか
偶然というか、それで園長さんのことを知らなくて、
はいはい、
ただその雑誌の紹介された記事が面白かったんで、
はいはい、
それを SNS に上げた。
こうおもろいこと言うてるで。
そしたらその共通で知ってるその、
はいはい、
連絡してきてくれて、お会いし、ま、しないですかみ
たいな。そう、あれ私が頼んだ。
ああ、そうなんですか。
私はなんかその前から、はい、もうあの木村さんが挙げてくれる前から、はい、木村さんに会いたくて、
そうそう。
本当本当。だから私の前、里由美も含め、はいはい、みんなが、あのせっかくあのくれるわけですよ、私に東京から来るときお土産、はいはいはいはい、ほんでもう会いたかったし、ほんなら書いてくれはったでしょ、ほんです知り合いがいたでしょ、はい、これはっていうことなんて、ほんで
これ木村石鹸というのはその東京で売られている、
いや、ね、会社は大阪、
大阪で、
はい、です、大阪です、わ、ね、かります、全国にファンがいるんです、
はい、そうでしょうね、
すごいんです、もうコアなファンがいるんです、
この石鹸は、体を洗う石鹸、
いろいろ
いろんな石鹸、
いろいろ、はい、もう洗うもの全般
です、ね、洗うもの全般で木村石鹸すごないっていうのがもう、う
ん、あの台所のね、はいはいはい、あの洗剤もあるしね、あるし、もういろいろありますよ、
はい、でこれ木村社長は木村石鹸の
僕4代目なんです、4代目、去年創業100年
だ、もうファンがもうずっと脈々といる、うん、その木村石鹸、
そうですそうです、だからあのいろんなね紆余曲折があるんですね、はい、その代の社長がいろんなことをなさって、はいはい、そして引き継いでみたいなことで今は4代目の木村社長が引き継いではるのですが、はい、もうその時にやっぱあのお父様から引き継ぐ時にお父様のやっぱり思いもあるし、
はい、
であの社長の思いもあるし、そういうのがこう私ばっかり喋ったらダメですよね、
全然大丈夫です、
そうですか、でやっぱその中に私はすごいもうビビビってきたのがね、アンケートの中にも書かれてますけど、
はい、
やっぱ組織を、ものづくりをする組織をすごく大事にされるんですよ、
こっから聞いていきますか、
はい、
まあ、そんなビビビッときたということで、炎上進行がどうしても来ていただきたいと、はい、組織作りのところからでいいんですか、
そうですね、ちょっとどんな風に思われてるかみたいなお話を、
は
い、
まあ僕はそもそもでもあの石鹸とかにはあんま興味が実はなかったので、
本当になかったんですよ木村社長は、もうだって IT のね、
そうですね、うん、はい、もともとまあね4代目っていうか長男で継げって言われてたんですけど、
はい、
もうあまりにも身近でその石鹸とか作りを見てたんで、はい、もうそんなにはかかりたくないと思ってで、まあ、大学の時に IT の会社を自分で作って、うん、もうそっちをやり続けるつもりでやってたんですね、
そうなんですよ、
ちょっともうラジオだしね、うん、なかなかお伝えできないんですけど丸眼鏡のあのまあ僕も人のことは言えないですけど、
もう私今ちょっと色違いの女しか髪型を見てるようです。
あの往年の石立哲夫ね、
それは原田さんや。
をね思い出すような、うん、あるいは若かりし頃の中村正俊みたいな。
うんうん、あでもほんまやね。
そういう髪型でフラッと来られましたよ。
うん、そうです。
でもそれその継ぐ気はなかったが、
まあ親父は一回諦めて、はい、で外部の人に会社を譲ったというか任したんですけど、はいはい、うまくいかなくて。うん、で、まあ、どうしても戻ってきてほしいので、まあ、僕はまあだから本当にちょっとまあ立て直してまた IT の方に戻るぐらいの感じで
入ったんです、
入ったんですよ、まあ、そしたら結構そこにまあいた人たちがまあ面白い、はいはい、まあ、すごくいい人たちだったんですよね、
社員ですか、
社員が、はいはいはい、でまあものづくりも面白い、実際にやってみたら面白かったんで、うんうん、結局木村石鹸にはまってしまって、
なるほど、
で IT の方も辞めるって、
はいはいはい、
もう元々はもう3年ぐらいで木村石鹸片付けて IT に戻るつもりが、入ったら3年で結局代表になって持ってでもう完全に IT 引き上げてもう石鹸一本の方になっちゃったんですよね、
それなんかこの若い時からずっと見てきた石鹸作りに出会うってことですね、そこで
よくまああの嫌いやったから避けてたってのもあって、あんまりよく知らんかったんですよで、まあそのまあ親父とかはうちの会社すごいすごいとかって言うんですけど、すごいなわけないやんって思ってて、
はいはいはい、
そのこんな町工場でね、うん、そんなすごいわけないと思ってたら
すごかった、
実際はすごかった
んです。何がすごいんですか。
まあ、なんかまず人がすごくいい人が多くて、その職人さんなんですけど、本当にこう仕事に対してのこうなんかこだわりもすごいし、作ってるものも結構すごいものが、まあ、その時は裏方やったんですけどね、はい、自分たちで商品を作って自分たちで売ってるわけじゃなくて、お客さんから言われた 裏で製造とか開発の方を引き受けてて、ブランドとしてはなんか来ませんけど、だから表には出てなかったんですけど、その中身として作ってるものが素晴らしい、
うんうん、
でその愛用者が結構いる、はいはいはい、でも自分たちの名前が出てない、そんな状態で、こんないいもん作ってるし、こんないい社員で、もう何も言わんでもなんか働くし、仲良くまあ協力して仕事をしてて、まあ、すごいいい会社やったんと、人数少ないけど、なのでまあ これを立て直したいというか、まあ、ちょっとやっぱりこう請負の仕事やったんで、そのお客さんからのこう要求にこう答えていってると、どんどん会社の状況が悪くなっていってた。でこれせっかくいいもん作ってるんだから、このいいもんを自分たちで伝えていった方がいいよねっていうので、
はいはいはい、
自分たちで商品を売るっていうことを
大きく舵を切ったんですね、
はい、
そうなんですよ。だからでもその方が自分たちのこう持ち味もしっかりと言えるし、あの売り場の売り場でも言えるし、間に入られたらね、やっぱり本当の良さみたいなこと、ね、はい、なぜこれぐらい価格するのかみたいなことまで全部ちゃんと説明できるし、はい、
良さも、ね、
開発者がいるから、
もうだからちょっとだけその石鹸そのものの、うん、
はい、
木村石鹸の良さを少しだけ紹介してもらうことできますかね。
木村石鹸の良さですか、
うん、
あの石鹸としては釜炊き石鹸っていう、まあ、昔からのね石鹸の手法、あの製法の中では、いくつかある製法の中でも一番昔からある製法を今もやってて、
はいはいはい、
この製法で石鹸をゼロから作ってるとこって実はほとんどないんですもん。あの石鹸っての元って油なんですね、
はい、
でその油はだいたい東南アジアで取られるんで、その油の状態から石鹸にもう向こう現地で変えて、でそれを日本に持ってきて、
あ、なるほど、
で日本でその石鹸の元を加工して日本国産の石鹸ができる、だからもうほとんどなんですけ ど、うん、僕らはそうじゃなくて、もう油からゼロから石鹸を作るっていうことをやってて、だから石鹸は油によっていろいろ性質が変わるので、その出したいこう特徴に合わせて石鹸の油を変えたりとかブレンドしたりとか、
はいはいはい、
石鹸のチューニングができるっていうのが特徴です。
だからもう、マニアって言ったらおかしいですけど、やっぱどの油やったらどんななるみたいなことを知り尽くしてはる社員さんもいはるから、研究に研究を重ねて、はいはいはい、だからこうしたら手が荒れにくいとか、
はいはい、
こうしたらキュキュって落ちるとか、その全部こうやっぱりこう、それこそ本当にチューニングですか。
チューニングやね、
チューニング、はい、まあ、石鹸でそんなこと実はやらなくても、うん、他に、まあ、今あって化学成分っていっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、僕らは石鹸屋なんで、あえて石鹸でもうその現代的なことをやるっていう、
すごいんです。だからファンがもうすごくて、
いやもうさ、
うん、
かっこええもん。
かっこいいんですよ。
すでに。
でもあの社員さんもまたかっこいいんですよね。このもう自由に、あれ自由に何でもあんまり口出しんと やって持ってはるんですよね。
うちは基本的には作りたいもんは作っていいってことにしてるし、あのやりたいことを自分でやる。給与も自分で給与額を提示するっていう。
あ、うちもこれがそうしようかな。もうとにかく学ぶべきことばっかりなんですよ。
ばっかりなんや。
いや、ほんでだからこんなんしてはるから、あれあのシャンプー秘話ですけど、
はい、
あれだから全然知らん間に勝手に開発したはったんです。
シャンプーを。
シャンプーね。
社内、まあ、会社ではシャンプー作るつもりも全くなくて。
なかった。でもやりたかったんですね。
誰かやりたかった子が、まあ、5年間
5年です。
勝手にシャンプー作ってた。
ステルスっていうかね、ずっと、まあ、秘密に
してた。
作ってて突然出てきたんですよ。
シャンプーが、
はい、
木村石鹸のシャンプーが、
シャンプーがまだまあその発売されてない状態ですよ、
はい、
こんなんできましたって、でまあすごいもんできたって本人が言い出して、
はいはい、
でその子はそんなこと言う子じゃないんですよ、
はいはい、
なんか結構謙虚であんまりこう、
はい、なるほど、
そういうこうバーってこういうタイプじゃないの、いきなり社内の 全社員が入ってるそういうこうグループ、
はいはい、
チャットのグループにすごいシャンプーできましたって流れてきて、
はいはい、
シャンプー作ってたんやみたいな彼がそんなこと言うてどんなシャンプーやろってみんなどよめいて、
はい、
で使ってみたら本当に良かった、じゃあこれは商品化しないとね。
これ何、テレビドラマの話、
ほんまにねいけるんです、これ
ドラマが、いけるよね、
ドラマができるんですよ。
いやもう
だからあの本当にすごいなと私は思って、
すごいな。
でも それすごいのは本当にその、まあ、開発力とかも全部すごいんですけど、やっぱ組織作りが 私は本当に
そこをもうちょっと教えてもらっていいですか。その組織作りの特徴というか、まあ、木村社長が思う木村設計の組織作りというか、
なんかうちの会社は一応その自立型の組織を目指してて、はい、でその定義は、うん、社員たちが自分たちで勝手に協力し合って組織をより良い状態に持っていくっていう定義にしてるんですね、
はい、
じゃあ勝手に
勝手に
勝手に協力し合って、うん、だったら何してもいいと。だからうちは稟議書とかもないし、こう誰かの許可を取って何かをするとか、予算で例えばいくら以上やったら誰の承認がいるとか、そういうのないんです。
ないんですか。
ただ自分たちでそれを考えて、本当にこれがいいと思うんやったらそれをやっていいということにしてるので、まあ、この前僕三重に工場があるんですけど、三重の工場に行ったらなんか改装されてたんですよ。
会社がそう工場が、
ね、結構大規模な改装
されていた。
こんな改装されたんやと思ってちょっとびっくりしたんですけど、
でも勝手に、まあ、協力し合って
た。そうですね。で、まあ、実際それやることによってすごく良くはなっているので、うんまあ、そんな感じで、とにかく、まあ、チームとかで動くことが多いんですけど、自分たちでもっと会社をより良いところにしようとか、良い商品を作ろうというためにやったら、自分たちで決めて、自分たちで責任を持って動いてくださいっていうことにしてて、僕はほぼ何もしないっていう、
うん、ユニオン A もそうなります。
いやもうね、
真似をします。
集中してください。ゲストの方のお話を自分の会社に当て込めて、うん、全然もうラジオを放送してる気持ちがないぐらいのそうかみたいな感じ。
そうもうほんまに、だからこういう感じがもうすごくもうなんか
素敵やね。
でも素敵やし、親和性があるし、真似したいし、もう本当に尊敬してます。
で自分で給料まで提示するんですか。
そうです。自己申告で自分のこんなことを仕事したいということと、それがいくらですっていうのを提示するっていうのを、もうそれは5年前から
やってるんですか、はい、へえ。そしたらもう全員がでもスペシャリストなんやね、本当に。
そうですね、まあ、全員何かしらこうスペシャリストで、で、まあ、でも基本的にはやっぱり一人でやるんではなくチームで動くっていうのがうちの特徴で、はい、だからね、チームで、より良い状態を自分たちで考えて作っていってと。
じゃあそれぞれいくつかのチームに入ってるんですか。
そうですね、これも人それぞれなんですけど、基本、まあ、兼務 OK というか、だからね、うちには組織図もないんですよね、うんうん、であと部門名とか、まあ、なんかこうそういうよくあるじゃないですか、組織図で何々部、はいはい、何々グループとか、うん、あの辺も、まあ、合ってないようなもんで、
似てる、
結構適当なんですよ。
なるほど、
まあ、人によって違ってたりとかするんだけど、まあでもそのいくつかのこうやってる活動をやってる単位のが、まあ、チームとしてあるなら、うん、そのチームに自分が関わりたいチームには関わっていい。
なるほどね、
いうことにして。
わかりました。もうね、気がついたら時間がめちゃくちゃ経ってたんです。
もうめちゃめちゃ面白いでしょ。
ちょっとね、今話聞いただけで、うん、木村石鹸を使ってみたいというリスナーの方が多いと思うので、これお求めいただくための方法だけちょっと教えていただければと思うんですが、
はい、
タイミングもなんかいいということらしく。
そうですね、固形石鹸、
はい、
まあ、一番多分好き石鹸って聞いて多分思いつくのって固形石鹸だと思うんですけど、はいはい、実は固形石鹸ってやってなかったんですよ、
木村石鹸が、
はいはい、やってたんですけど、創業時はやってたんですけど、はい、辞めてしまって、
はいはいはい、
で去年100周年で復活させたんですね。
なるほど。
でそれクラウドファンディングでやって、終了して、それをようやく一般発売がですね、
はい、
この1月30日から一般発売開始で、
はい、
自社の EC 本店、自社の公式の EC サイトと、うちの三重の、伊賀の工場で、販売を開始しますので、はい、
で1月30日からまずは固形石鹸、
はい、
木村石鹸体験していただくということで、
はい、
うん、あの話の人、僕はもうビジュアルも見てますからね、うん、なんですけども、そう思いながら使っていただくと何かいろいろあるのではないかということでございました。
はい、
もう一度お名前お願いします。
はい、木村石鹸の木村翔一郎です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、うん、木村さんからのリクエストでこの曲流してくださいということでした、
はい、
オアシス Don't Look Back in Anger。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうね、
うん、
自分でもギター弾いてるってありました。
そうなんです。なんか今度これをあの自分で弾くそうです。バンド初デビューするんやって言ってありました。
すごいな、
はい、
いいよ、かっこいい、大好きな曲です、うん、お送りしたのはオアシスで Don't Look Back in Anger でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
お便り来ています。
あ、はい、
アポロンさん、ありがとうございます。
炎
上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
職場でめちゃ励まされる音楽が聞こえてくる。耳なじみよくてすぐ覚えられて、うん、時間感覚の頼りになって、
うん、
みんなで盛り上がってる、
うん、
お二方の声、時報サウンドロゴよって書いてあるんですけど、
う
ん、これは市場反映会なんですね。
そうですね、
うん、
まあ、河原町通りから烏丸通りまでを中心にですけども、
はい、
市場通り、
うん、
朝の8時からかな、
そうやったと思います。
12回、
はい、
1時間おきに
夜の8時まで、
うん、時報が鳴るというね、
うん、
ちょっと聞いていただきましょうか。
そうですね、
聞いていただいたら、あ、知ってるってなるかもしれません。市場反映会のサウンドロゴです。
伝統と新しさの出会うストリートを想像する市場反映会。
ただいまから午前9時をお知らせします。
まあこんな感じでね、
う
ん、
だから原田さんの曲があって私が時報を告げるっていう、こういうね、
歌詞が2種類あって、
はいはい、
そして歌詞なしの時もあって、
うんうんうん、
毎回ただいまより
そうそうそうそう、
ね、炎上進行が言っている、
はい、
もう僕はもう京都でサウンドロゴ作るなら、
うんうん、
もう頂上じゃないかと思うぐらいの、 あのあれです。
あ、いっぱいの人が歩いてるからね。
そうそう、使われ方としてはね、
はいはいはい、
よくね連絡があります、
うん、あ、私にもあります、あります。
聞いたでっていうね、
うん
うん、ジャストの時市場歩いてたのねっていうだけの情報なんですけどねこっちとしては
皆さんもよかったら聞いてみてください。
はい、というわけで今日紹介したのは市場反映会のサウンドロゴでした。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナー、僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。どんなミュージシャンが好きなんっていう質問をね、されて、まあよく僕はなんていうかな、U2 ポリスで、まあ、勉強のためにボブ・ディランみたいな話をするんですけど、いつもそこでは出てこないのに、後から強烈に好きやった時代があるなと思う人として、ビリー・ジョエル ていうのがあって、でまあ自分がギターを弾くのでビリー・ジョエルってピアノの曲が多いからなんかそこにパッと行かないんですけど、もう思い出すともう無性に聴きたくなるって、もうとんでもなくいい曲やなと思う曲がいっぱいあって、その中から今日は一曲ね、不思議なね、鉄と鉄をカンカンカンっていうね、鳴らす音がね何回も聴きたくなるんですよね。で長い棒をねライブでもあれ楽器なのかな、鳴らしているシーンを見てかっこいいなっていつも思うこの曲を今日は選びました、ビリー・ジョエルでアレンタウン。
本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
何かお知らせがあるのかな。
そうなんですよね、昨年も、うん、ご紹介してたんですけど、うん、今日の輝き2025民族芸能を未来につなぐっていう、はい、新しい試みのイベントで京都府下のね、うん、民族芸能いろいろ残ってるんですよ、
はいはいはい、
いろんなとこの太鼓とか踊りとか、うん、それを新しい見せ方をして新感覚民族芸能をの大会として見せていくっていう。去年も少しお話してたんですけど、うんうん、まあいわゆる現代的な演出手法をちょっと混ぜたりすると、
はいはいはい、
あ、こんな切り口で発信できるんや民族芸能がと思ったりとか、うん、なんか魅力が、あ、これこういうところが魅力やったんやというのが分かりやすくてとっつきやすくて、うん、っていう感じでこう間口を広げようっていう感じでね、
はいはいはい、
なさってるんですけど、今年もあります、
はい、
2月の8日土曜日、
もうすぐね、
うん、はい、祇園神戸かぶれん場で、はい、あります。で、会場18時開演18時半、で終演は19時40分を予定されてまして、
はいはい、
宇治田楽とかね、あと原谷の弁財天の獅子舞とか、はいはいはい、あと福知山の踊りとか、うん、宮津の踊りとか和地の太鼓とかいろいろあるんですよ、
はいはい、
なので本当にちょっと来ていただいて、うんうん、いろんな手法でこう新しい手法で見せはるので、
うんうん、
でまたストーリーテラーはもう俳優の佐々木蔵之介さん、
佐々木さんが、
はい、京都の観光大使でもあります。
なるほど、
はい、でチケットは、はい、ホームページ、今日の輝き2025って言ったら入るので、
はい、
そこ のチケットとか押してもらってもいいですし、
はい、
もう各種本当にプレイワーガイド、チケットピアとかローソンチケットとか E プラス、もういろんなチケットで販売されてます
なるほど、
はい、
ぜひ京都を再発見していただきたい
ね、はい、ぜひとも、
今日の輝きのお知らせということでございました。
はい、
結構ね、全然紹介できてないお便りがいっぱいあるんですよ。
そうなんです、
いっぱい送っていただいてね、
はい、
またおいおい紹介をしていきますけれども、
はい、
読まれへんかったやんっていう方もめげずに送ってきてほしいと思いますね、
はいはい、
どんなメッセージでもいいです、番組の感想でもいいし、うん、なんか自分の半径 500m に起こった出来事でもいいし、
はい、
なんか好きな料理送ってくる人もいるしね、
はい、
なかなか話したいなって言いながらね、
はい、
また作戦を練っているところでございます、
はい、
そしてこの番組の柱となってます2つのフリーマガジン、
はい、
半径 500m とおっちゃんとおばちゃんを毎週1冊ずつプレゼントしていますので、
はい、
まだ読んだことないな、読んでみたいなという方はぜひプレゼント希望でね、メール送っていただければいいんじゃないかなと思います。
お待ちしてます。
私たちのサイン付きの、
うん、
冊子が送られてくるということになっております、
はい、
そして炎上さんがもう一つ出しておられます半径 5m も希望の方には、うん、送る場合もあるよ、はい、ということになってますから、どんどん送ってきてください、はい、
ぜひともよろしくお願いします。
プレゼント希望の方または住所とお名前、
うん、
忘れずに間違わずに書いてください。メールアドレスを教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、福井製作所、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。